皆さんこんにちは。アイブライト有限会社の内田でございます。今日は CD ゼミナール、この2つの非常識ノウハウだけで数千万稼げる、1件の医療保険を相続などの大型案件に変える、単価を50倍にする方法、10年前に契約した顧客から毎年紹介を獲得し続けるトーク術の一部を公開させていただきます。約6分間という短い時間ですが、参考になると思いますので、ぜひお聞きください。それではどうぞ。もしくは、売れない人っていうか、まあ僕もそうだったかもしれないけど、まず、既契約から聞いちゃうんです、はい。で、今どんな医療保険に入っていらっしゃいますか、
はい。
いくら払ってますか、はい、と、入院は何日までですかと。そんなことはどうでも、後でいいってことですね。
どうでもいいしですね。ここから先話をするとお客さんが勝手に喋り出しますから。
ああ、そうか、気持ちを聞くんですね。
そうなんですよ。
ポイントは気持ちいい。
気持ちいい。
でもあんまりいないですよね、医療券を、まあ、何らかのきっかけでお客さんに話しに行って、うん、気持ちを聞こうっていう営業マンっていったらなかなかいないですよね。
ないですよ。だって売る気満々ですから。
まして向こうからレスポンスがあった時なんかとしたら、はい、だったら聞かないですよね。よし売れるぞっていう。
そうです。
あとはどうやって単価を上げようかみたいな。
そうです、そうです。で、必ず今入ってる保険聞きますよね、うん、今入ってる保険を聞かなくても言いますから、お客さん言うように導けばいいんだから。
そうか。
で、なんかきっかけがあったんですかって話をします。そうすると、実は親戚のおじがね、入院して、何年入院したんですけどと。で、その時に出なかったみたいで、
うん、よくありがちな。
で、私も同じ保険に入ってるもんですから、その出るかどうかっていうのがちょっと心配になったので、で来るわけでしょ。
なるほど。
そうすると、いつ入られたタイプですかっていうと、いやもうだいぶ独身の時からってなると、この先進医療ついてるかついてないかとか、ね、上皮内がんがどうなのかとか推測つくじゃないですか。
なるほど。
実はですねって言うんですよ。がん保険って入ったタイミングで実は対応する範囲が変わってくるんです。
うん、なるほど。
ね、そうすると、うん、私じゃあ独身の時入ってるから対応しない範囲とかあるんですかって聞かれるから、一概に言えませんけど、入ってる時期によって違うんですよ。
そうか。
で、何が違うんですかって聞かれるから、上皮内がんが対応できてるかどうかとか、もしくは入院しないと出ないとか、もう一時金で出るタイプなのかとか、もうどんどん変わっていってるんで、入ってる時期によるし、またその保険会社の文化にもよるので、私どこどこ生命に入ってるんですけどって聞いてもないのに言いますから。
そうか、なるほどな。
だからどこどこ生命がいいとか悪いとかじゃなくて、お客さんが何を心配してるのかっていうことを、やっぱり一番僕らは、それが僕らの仕事じゃないですか。いろんなところで講演すると、保険マンとしての保険パーソンとの仕事何ですかって聞くんですけどね。お客さんの不安を取り除くとかね、安心感を与えるって言うんですけど、お客さんが何に不安を持ってるかとか誰も聞いてないんですよ。わかりました。じゃあ不安を取り除くって言いますけど、それぞれのお客さん何に不安を抱えてたか聞いてますかっていうと、ポカーンとするんです。
なるほどな。そうか。普通はもちろん既契約者は、既契約は20年ぐらい前に入ったやつだと出ないですからみたいな説明から入っちゃいますもんね。
はい。
そうか、気持ちから質問していけば、はい、契約を聞かないでもお客さん話してくれるわけですね。はい。それ下手したら持ってきますね、もちろん。
持ってきます。
見てください。
見てきます。持ってきますよね。で、そこの部分で、あ、この方信頼できるなと思ったら、頼んでもないけど死亡保障の証言まで出てきます。車、火災保険まで出てきて、いや、ちょっとオーバーワークだなと思うんですけど、とにかく見てみたいな。これはどうなの？これはどうなの？っていう話で。
もうたってそこら辺のもう、時間にしたら、数分でそういう風になっちゃう。
数分です、数分。スタンスが違うんです。スタンスが違うから、この人は違うと思うんです。誰もがやってる方法をやると、どこも一緒になるんです。
なるほどな。
今入ってる保険はいくらですかって。
普通そうしますわね。
だって今入ってる保険がいくらとかじゃなくて、それは最終的にはね、予算の関係で
聞いてるんですよ。はい、
だけどその方は心配してることが、実はそのがん家系だと か、ね、おじさんがそうなって実はその私も今度検診に行こうと思ってるんだけどとかっていう話になってくると、じゃあ何の話になるかというと、もう医療保険の話じゃなくて違う話になってるんですよ。
あ、
医療制度の話になってきますから。
あ、なるほど、
はい、で医療制度の話をするとがんとかの、ね、入院の日数が減ってるって話をしますね。で精神医療の話するでしょ、
うん、
でもう実はそのがんだけじゃなくて、もう今の医療制度、日本の医療制度っていうのは入院できない、入院させない、
うんうんうん、
これ病院がね、うん、させたくないんじゃないんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうところも説明するわけ
です。そこがミソなんです。
うん、
ちょっと待ってください。じゃあ医療保険もってなるので、医療保険も出てくるんです。
ああ、なるほどな。そうか、保険の説明じゃなくて、
はい、
そのもちろん、うん、お客さんがそうやって気持ちに寄り添って、はい、いろんな話題出てきたら、竹内さんは医療制度を話すってことです
か？医療制度の話しますね。でこの医療制度の入院日数が今短くなってる話は保健パーソンもいろんな研修で受けてるんですけど、
はい、
これをこの話をどこでやってるかというと、はい、設計書を広げてやってるんですよ。
はい、やってますね。
これがダメ。
そうか。
この時ね、保健設計書を見せ開いて入院日数の話をするのは、これは機能の説明してるのに乗っかってしまってるんで、お客さんの意識は設計書のまず月払いの保険料とどれが出るとか出ないとかで、その時に高いなと思った時に保険パーソンはどういうかというと、いや実は入院日数がこれ少し長めに取っちゃうんで、安くしようと思ったらここを短くできるんですよということなので、医療制度じゃなくて保険料が高いか安いかの話の時に入院日数を話をしてる。これはお客さんの中では商品見てるんで、頼れる存在じゃなくて商品の比較を誘発してる。
なるほどな。
インタビューはいかがでしたでしょうか。お客様の気持ちを聞くというノウハウは目から鱗ですよね。また既契約を質問しなくてもお客様自ら話すという部分はすぐに実践の場で使えるはずです。たった6分間という短い公開ですが、参考になる部分がたくさんあったのではないでしょうか。実際のインタビューではもちろんこれらのノウハウ以外にもたくさんのノウハウが伝授されています。私は特にメールマガジンから紹介を継続的に獲得する方法という部分が素晴らしいと感じました。もっと詳しい情報が知りたい方は弊社アイブライト有限会社のホームページをぜひご覧ください。ご清聴ありがとうございました。